大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週も先週に引き続き、私の大友義秀スペシャルビッグバンドのヨーロッパツアーの様子とか、あとはそこで出会ったいろんな人たちの話とかをしたいと思います。ですね、今日はですね、まずいきなり、カフェオト、ロンドンのカフェオトでやった、3日間この日やったんですけども、2日目の公演の中で伊達天、大河ドラマの伊達天のサントラの中に出てきた、瞳絹枝に捧げる、曲があったんですけども、戦う女子というタイトルで発売されてますけどね、その曲を、やった時の様子を聞きましょうか。実はサントラ版では結構きっちりと譜面に書かれていたのを演奏したんですけども、それをストーンストーンストーンというアルバムではより即興色豊かに演奏し直したのが録音されてるんですが、さらに今現在はですね、モチーフ、始まりとか終わりのモチーフはなんとなく決まってるんですけども、途中誰が指揮してもいいっていう風にしていて、なので途中でいきなり突然、フルートの斉藤寛が立ち上がって指揮しだしたかと思うと、それとは全く無関係に糸剣が、立ち上がって、ドラムの糸剣が立ち上がって、パーカッションの小林武文に指示を出して、それでアンサンブルを組んだりとかっていう風に、ステージ上で曲の中なのにもかかわらず指揮で複合的にいろんな進行ができるっていう風に、今してます。それが今回のヨーロッパツアー中の間にどんどんどんどんみんな指揮が上手くなっていって、ロンドンの公演の時にはもうかなり狭いんで指揮し合うの大変なんですけども、お互いにすごい指揮が超発揮で出会う感じになりました。その中の代表的な曲が2日目にやったこの、戦う女子、戦う女性ってタイトルにしてもいいのかな、日本で一等最初に、女性アスリートとして、海外のオリンピックに出て、メダルを取った瞳絹枝っていう、もう今から100年くらい前の人ですけど、その方に敬意を祝して作った曲です。実際に指揮している最中も、女性たちが立ち上がってガンガン男を指揮しまくるという、シーンもありました。これが一体どんな風になったか、会場に置いてあった糸剣のワンポイントマイクの録音なんでちょっと歪みっぽくて決して音は良くないですけども、この、戦う女子の様子10分ちょいありますけどね、途中一回終わったように見えるとこがあって拍手が聞かかるんですけど、いやいやまだまだ終わってないぞって感じで、みんなで指揮出し合いながら最後に盛り上げていくあたりがなかなか絶品ですので、10分ちょいの演奏ですけども聞いてみてください。ロンドンはカフェオトで、今年の10月の28日ですか、3日間演奏したうちの2日目中日の2セット目の2曲目に演奏した、戦う女子、を聞いてもらいました。作曲したのは私ですけども、そしてアレンジしたのは江藤直子なんですけども、実質もう曲中は即興的にいろんなもんが展開していって、僕自身も次何が起こるかわかんないっていう感じで、どんどんどんどん曲が演出していきました。この感じの様子ね、口だとなかなか説明しにくいんですけど、この時の様子再現というか、また違う形でステージ上でどんどん曲が変わっていく様子、もしも興味あって見たいっていう人がいたら、年末12月29日、新宿ピットインで、いつものように大友義秀で 4days というのの最終日、12月29日かな、スペシャルビッグバンドの公演が昼夜と2公演ありますので、年末なんでね、地方の人ももしよかったら東京まで遊びに来れたら、ビッグバンドの演奏を見てもらえると、今までとはまた全然違って、お互いに指揮し合いながら即興していくって感じが見れると思います。ちなみにこれこの間も言いましたけども、この日の公演は客席に、私のすぐ隣くらいに、レッドゼッペリのジョン・ポール・ジョーンズがいて、もう普通にミーハー的な気持ちとしても嬉しかったんですけども、この拍手や歓声の中にはジョン・ポールの歓声も入ってたりするという、すいませんちょっと、ミーハー的な自慢だけどね、でもこの間も言ったけど、やっぱ嬉しかったですね。ジョン・ポール・ジョーンズと一度しか共演したことなかった なくて、それでコロナになっちゃって、ポツンと連絡が途切れちゃってたんで、ああ、もう二度と会うことも共演することもないのかなと思ったら、フラッと来てくれてね。なんでまた音信が再開した感じなので、来年あたりまたどっかで一緒にやれたらいいなぁなんて、思ってますけどね。ちなみにそのジョン・ポール・ジョーンズは、今年かな去年かな同じカフェオトで、サーストン・ムーアと、デュオで即興演奏のライブやってるんですよね。これネットに、その時の様子がちょろっと上がってますので、サーストン・ムーアはソニックユースのギタリストのね、彼今確かロンドンに住んでるはずなので、なので、そんなこともあって、ジョン・ポール・ジョーンズと割とカジュアルにこうやって共演したのかな。イギリスのねカフェを取ってそういうことがちょこちょこ起こるんですよね。ジョン・ポール・ジョーンズも出るし、この間もちらっと言ったけどハンペニングが何日間か公演やったり、あとイギリスのサックス奏者今もうエヴァン・パーカーと共にイギリスの即興演奏を背負って立つと言ってもいいと思います。代表的なサックス奏者の一人のジョン・ブッチャーの、がこの間70歳になったんですけど、その70歳記念で何日間かライブやったりとか、そういう場所がね本当に日本にもあるといいなと思うんですけどね。もちろん東京にもいっぱいいいライブハウスありますよ。ポラリスとか新宿ピットインとか。でもまかつてあったスーパーデラックスみたいな感じで、あんまりジャンルを問わずにある程度の広さがあって、海外のミュージシャンたちも日本のミュージシャンたちもそこでどんどん創作できるみたいな場所がね、また、日本にあるとね、すごくいいんですけどね。さてさて、先週ちらっと言いましたけど、今回ヨーロッパでも盆踊りをやりました。温度をやりました。ええじゃないか温度とかね、地元に帰ろう温度とか。もちろん言葉は通じないんですけども、ダーン、ダーン、ダン、ツクツッツ、ダーダン、ツツンってビートで、ヨーロッパの人大丈夫かなと思ったら、みんななんだか踊ってくれて、とりあえずわけわかんないけども、ダンスミュージックっていうのはわかるからね、それで踊ってくれたようなところもあると思うんですけども、これも先週言ったけども、僕最初すごく不安だったんです。向こうで音頭やるのね、全くみんなポカンとして理解されなくて、変なビートって思われて終わっちゃうんじゃないかなと思ったのが、意外とそうでもなくて、みんな楽しく乗ってくれて、あともう一つ、僕らにとってはってか、私にとってはなんですけども、例えばジャズのビートとか、ロックのビートとかって、まあ、ちっちゃい頃から身につけてきたものではあるけども、ネイティブではないんですよね。で、自分にとってじゃあ何のビートがネイティブかって言うと、やっぱり歌謡曲とか、音頭とかのビートなのね。これなんか残念な感じがしちゃうんだけど、だけど自分でこのビートやるときは、別に学習したりとか、すごい努力しなくてもできちゃう。っていうのがネイティブ、もともと生まれ持ったビート感だと思うんですけど、そのビート感での、音楽って作れないかなと思って、ヨーロッパで盆踊りが受けて以来、ずーっとそのことを考え続けてます。今も考え続けてて、だから、今頭の中はそのことで結構いっぱいで、自分たちが従来持っているビート感、日本の、例えばポップスの人たちって、そういうものでは、今の若い子は別だよ、もう西洋仕立ての音楽がもうネイティブだからね。言ってみれば子供の頃からもう英語の中で育って英語がペラペラ喋れるっていうのと近いと思うけども、そうではない僕らにとってはやっぱり外国語を一生懸命学んだので演奏してるみたいなところがあるんですよ。でもそれがアマちゃんの音楽作った時にそうではない音楽作れたなって自分では思ってるんですけども、それをもっと劇伴だけじゃなくて自分のやっている普段やってる音楽の中にもそのビート感を持ったダンスミュージック的なもの、だからファンクでもなくて例えばジャズやロックでもない、でも音頭なんだけども、自分が子供の頃やってて楽しいんだけどちょっとダサいなって思ったあの音頭をもっとダサいなって思わないで済むような形に、自分なりの形に、持っていけないかなってずっと思ってたんです。でもダサいなって思うのは要するに温度の音楽がダサいんじゃなくて僕の心の中がそう思ってただけだから、その辺のところがヨーロッパに行って随分今回ヨーロッパの人たちの前でやって完全になくなったわけではもちろんないけども、ちょっとね気分が楽になったというか、だから例えばね、今ロンドンジャズってありますけど、ロンドンのジャズミュージシャンたちって結構アフリカ系の人が多くて、アフリカ移民の子供たちがジャズをやってるっていう のが今ロンドンジャズの結構メインな形で、そうするとアフリカンビートが結構入り込んでるのね。それってアメリカのジャズとは微妙に違うんですけど、あんなような感じで、日本の盆踊りと、あと今まで自分たちがやってきたビートとか、あとアマチャンで僕がやってきたようなこととかね、そんなの混ぜこぜにして、できるような形にビッグバンドができないかなって、すでにややそういう形になってるんですけど、それをやりより推し進められたらいいなって思ったのが今回のツアーのもう一つの成果。それから今回のツアー中にやっぱフェスティバルとかに出ると他にいいバンドいっぱい見るでしょう。それがすごい面白かったんで、それはおいおいこの番組でも、それからジャズトナイトでも紹介していこうと思うんですけども、ちょっと嬉しかったのはミュージックアンリミテッドっていうフェスティバルに、これはもうビッグバンドのメンバーがみんな帰った後に、私とそれからアクセルドーナートランペットベルリンのね、それからオーストリアのマーティンブランドルマイヤーっていうラディアンのドラムの人と、それからサチコ M の4人で昔からバンドをやってるんですけど、そのバンドの名前のないカルテットって名前のバンドですけど、そのバンドで、何箇所か回ったんです。11月に入ってね、その時にで、オーストリアのウェルスっていうところでミュージックアンリミテッドっていうフェスティバルに出て、そこではケン・バンダーマークというシカゴのサキスフォン奏者がキュレーターやってて、いろんないいミュージシャンたちがいっぱい出てて、もう最高だったんですけども、僕は初日の前の日に行ったらもうすでに来てたミュージシャンたちがいて、みんなコロナ禍があったもんだから会うの久しぶりっていう感じで、もうみんなでワイワイ同窓会みたいになってたんですけど、その中にハンベニンク、ヨーロッパの即興演奏を作った人です、エリック・ドルフィーなんかと一緒にやってたことでも知られてる、もう歴史的な人物ですよね。現在80代前半だと思いますけど、ハンベニンクもいて、それからサックスの、日本のサックス奏者、日本のフリージャズを作った坂田明さんもいて、この辺の人たちがね、久々に出会って、あ、わあ元気って言ってるの見るのだけで幸せというか、僕にとってみれば憧れの人たちですからね。その人たちがそうやって元気でやっていて、しかも演奏すごかったんですよ。ハンベニンクは ZX っていうバンドの、ギターの二人と、それからハミッド・ドレイクっていう私の今一番好きなアメリカのドラマーと4人でやってたんですけど、本当にすごかった。これ録音がないんで聞かせられないけども、もう最高でした。ハンベニンクね、実は2年前にもコロナの最中に見てるんですけども、その時はねやっぱりちょっとコロナで演奏できなかったブランクがあって、あれちょっと年取っちゃったかなと思ったけど、今回は元気がすごい戻ってるというか、バキバキに攻める演奏で、ハンベニンクらしい感じも戻っていて、もうね、見てて最高でしたね。ヨーロッパのフェス回ってると、そういう新しい人に出会えるのもすごい嬉しいんですけども、すごい古い人たちが、新しい人たちと一緒にやったりとか、ちゃんと現役でやってるのが見れるのも、すごい嬉しいかな。で、さっき言った、マーティン・ブランドル・マイヤー、アクセル・ドーナー、サチコ・エムのカルテッツですけども、これも、2005年だからもう20年前かな。ドナウエ新元音楽祭っていうのに出るのがきっかけで、私が結成したグループなんですけど、2000年代結構やってたんですよね。だけど、震災があったりとかいろいろあってあんまりやらなくなっちゃって、2018年に一回やったの、久しぶりに、8年ぶりくらいかな。それですっごい面白かったんで、またもう一回やろうって言ったら、コロナになっちゃってね、パンデミックになっちゃってできなくて、今回久しぶりですよ。またそれから5年経っちゃったかな。2018年だから、6年だ。6年も経っちゃったんだね。それで久しぶりにやったら、やっぱり面白くて、今回はツアー中、全公演ではないけども、ほぼ録音して、これもう一回アルバムとして出そうかなって思ってます。で、その際に、これまだ内緒かもしれないんだけど、ラディアンご存知ですか？この番組聞いてる人は知ってる人多いよね。オーストリアの非常にミニマルな、オルタナティブな、なんて言ったらいいんだろうね。オルタナティブなダンスミュージックというか、ビートのある、テクノ、アコースティックテクノみたいな感じですけど、エレクトロニカと言ったらいいのかな。そのラディアンのスタジオに行ってちょっと録音もしてきました。ラディアンの次のアルバムの、ベーシックをマーティン・ブランドル・マイヤーなんかと一緒に作って、これがどういう風な形になるか、まだ2年先とかかもしれないけど、次のアルバムか次の次のアルバムに入ってるので楽しみにしてくださいね。そうそう、マーティンとは実はね、 一緒にではないんだけど、同じアルバムで、デビッド・シルビアンの次のアルバムっていうのを、10年くらい以上前に録音してるんだよね。その時坂本龍一さんがいたりとか、トンバーレインがいたりとかもして、で、別の日にマーティン・ブランドルマイヤー、ラディアンのマーティンも入って録音してるのがあって、これが、これね、いつになったら出るんだろうと思ってるんですけども、なんとなく気になったんで、デビッド・シルビアに連絡したら、今作ってるからさ、待っててよ。彼体調あんまり今どうも良くないみたいなんだけど、それでも諦めてるわけじゃないからっていうのを聞いてすごい安心したんですけどね。その、そうだね、今日の最後はそのマーティン・ブランドルマイヤーがやってるラディアンの、前のアルバムになるのかな、2023年に出したアルバムで、スリルジョッキーっていうレベルから出てますね、ディストーテッドルームスってアルバムがあります。このアルバムの1曲目コールドサンズを聞きながらお別れしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、この続きはポッドキャスト版でも聞けます。ラディアンめちゃくちゃかっこいいよ。それでは、大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ポッドキャスト版何喋ろうかな。なんか俺先週喋ったこととごっちゃになってるから、もしかしてもう喋ったこといっぱい喋ってるかもしれないけど、今回のヨーロッパツアーがどんだけ値段が高かったかって話しようかな。値段っていうのはギャラじゃなくて、物価だ。本当に大変でしたよ。例えばですね、日本で、どっか旅をして、どっかの街であんまりお金ないから安いもんでお昼済まそうって思った時に、例えば立ち食いそば屋さん行ったら500円玉でお釣りが来たりするでしょ。ラーメン屋さん行っても1000円のとこもあるけど、まあ1000円でちょっとお釣りが来たりするじゃない。定食屋さんでも1000円でお釣りが来たりするじゃないですか。ちょっとまあ贅沢しようっていうと2000円とか、すげえ贅沢しようっていうと4000円とかね。まあ飲んじゃってみんなでワイワイやったったら4000円5000円になったりするっていうのが日本のご飯食べる相場じゃないですか。向こうで、例えばですよ、ロンドンでちょっと小腹が空いたっていうんでお昼食べようと思って、まあなんてことない立ち食いに近いような中華のテイクアウトとかね、まあちょっとした道路で食べれるようなものとか、そういうの買うだけで3000円から4000円しちゃうんですよ。要するに15ポンドとかね、頑張って10ポンドのとこ探しても10ポンド2000円だからね、すごい高いよ。ハンバーガーとか、ほら、マクドナルドみたいなとこも行ってないからわかんないけど、ロンドンいくらだかわかんないけど、やっぱり10ポンドは超えちゃうと思うんだよね。コーラとかと一緒に買ったら。そうすると今10ポンドって2000円弱だから、いや、高い。本当に高かったね。たまんなかったですね。高すぎてね。だけど、かつては例えばだけど CD を、CD10 ポンドで売って、でも、例えば2000円の CD だったら、15ポンドで売らないと2000円にならなかったのが、今10ポンドで売っても2000円近くなるからね。だから、こっちから持ってったものは向こうの人には安く感じると思うんだけど、逆に、こっちがなんか買おうとか言うと、本当に大変。もうずっとヨーロッパとかアメリカのツアーしてたけど、こんなに高いなって、思ったことはないかな。例えばですけど、スイスとか北欧の国はもともと税金が高くて高いのね。俺今でも覚えてるのは、今から20年くらい前にノルウェーに行った時に、ちっちゃい町でライブやった時に何にも食べるもんがなくて、ホテルのレストランしか食べるもんがなかったのね。で、ホテルのレストランにジャパニーズヌードルって書いてあるのがあって、それが3000円くらいしたのかな。でももう選択肢ないから、それを注文したら、どう考えても味が出前一丁なんですよ。それで、そこに、お野菜とかが入ったりとかね、ちょっとしたお肉が入ったりしてるから多少豪華なんだけど、とはいえ当時3000円と思って20年前にね、インスタントラーメンが、めちゃくちゃ、なんていうの、衝撃を受けた記憶がありますけど、今はそんなもんじゃないってことですよ。あの北欧のちっちゃな町に行って、あの出前一丁今食べたら多分倍になってると思うから、6000円するんじゃないかな。 北欧のあの小さな町はあれ以降行ったことないけど、なんて町だったかな、ノルウェーのね、結構普通じゃ行かないような町でしたね。あ、しかも今思い出した。その時にすっごい驚いたのは、そこでそのクソ高いラーメン食ってたら、なんか向こうのテーブルに見たことある人がいるんですよ。日本の人。どう見ても私のよく知っている人で、それは三宅春菜さんっていう日本の現代音楽クラシックのピアニストなんですけども、向こうもただでさえ大きな目が大きな目になって、で、俺あまりにもびっくりして近づいてって、春菜さんって言ったら、大友くんみたいな感じで、いろいろ偶然会うことって生きててありますけども、一番びっくりしたのは、その、なんていうの?ノルウェーの北欧の今名前も覚えてないちっちゃな町の死ぬほどラーメンの高い、ホテルの食堂で、三宅春菜さんと会ったのが最も驚くべき偶然かな。同じフェスとかに出てたわけじゃないんですよ。なんか多分違う系列でコンサートに出てたんだとは思うんですけどね。あ、偶然って他になんかあるかな。あ、さっき本編で名前が出てきたハンベニンクですけども、オランダ、彼はアムステルダムに住んでるのね。で、これもやっぱ20年以上前かな、そんくらいだと思う。オランダのスキポール空港で飛行機乗り換えてたんです。そしたら、なんか遠くの方で、おーたまーって声が聞こえるんですよ。すごいでかい声。最初耳な、なんか、なんていうの?幻聴かと思ったんですけど、いや、どういう考えても大友って言ってるなと思ってよく見たら、すごい背の高い、男が、白い服着た、背の高い男がこっちに向かって手振ってるんですよね。誰だ?と思ったら、少し近づいてったら、ハンベニンクなんですよ。なんか飛行場でね、そうやってなんていうのかな、ミュージシャンと会うことってのはたまにあるんですけど、一番嬉しかったのはそれかな、ハンベニクかな。あともう一つある。これは前もこの番組で話したかもしれないですけど、ニースの飛行場でやっぱ乗り換えてた時に、席に座って次の飛行機待ってるじゃないですか。そしたら隣の席に、90年代の話だなこれ、ポンって座ったのがジムホールなんですよ。もうこれには本当にびっくりして、面識ないですよジムホール。アルバムは本当にもう暗記するくらい聞いてますけども、もう本当にびっくりして頭の中で声をかけようかどうしようか、多分15秒か30秒くらい迷ったんですけど、やっぱり声かけようと思って、ジムホールです、ファンなんですって言っただけですけどね。ジムはサンキューって言ってて、それだけ、人生でたった一度ジムホールとした会話はそれですけどね。もう嬉しかったな。あとなんかあるかな、そういう偶然って。飛行場の偶然はあるね。大高しずるさん、亡くなっちゃったボーカルのね、大高しずるさんとどこだったっけな、ロンドンだったかフランスだったかの空港で会ったことありますね。一緒にツアーしてたりしてたらね、あとは似た時期にツアーしてたら、そりゃ会うこともあるんだけど、やっぱちょっと、なんかやっぱ空港は偶然会うこと多いですね、いろんな人たちとね。あと誰だろうな。あ、そうだ。小山田圭吾さんと20年くらい前にニューヨークの空港で偶然会って、あんまり面識なかったんですけど、その時に初めてちゃんと話をして、翌日一緒に楽器屋さんに行ったことがあったかな。あとはですね、あと偶然のシリーズで言うと、もう全然ヨーロッパの話じゃなくなってごめんね。偶然シリーズで言うとですね、今から30年以上前、香港の空港で、荷物出るの待ってたら、やっぱ空港が多いな。中学の同級生の、なので、この番組を聞いているラジオ福島の皆さん、この名前知ってる人いるかもしれません。いいよね、名前出しちゃってね。小中高と同級生だった丹治よしきくんと、何十年ぶりかで偶然会ったんですよ。なんか、荷物を取ろうとした時に多分お互いに目と目があったのかな。それで、向こうが、大友って、俺も、よしきって言ったんだと思うんだよね。もう、それもびっくりしましたね。私はなんか汚い貧乏ったらしいミュージシャンの格好してて、30代だと思う。丹治くんはその時銀行員だったんじゃないかな。ちゃんとした立派な銀行で香港かなんかで 出向にしてて、だからピシッとした素敵な格好してて、だからその翌日だか翌々日だか、香港でご飯一緒に食べに行ったかな。あと誰があるかな、偶然会うシリーズ。そのくらいかな。まあ街で偶然会うはね、時々ありますけどね。新幹線で偶然で言うと、ですね。僕は、面識はほとんどないに等しいんですけども、福島は郡山出身の西田敏行さんが、アマちゃんが流行った後ですね。だから僕がそこそこメディアに出てた頃に NHK の廊下ですれ違ったんです。で、もちろん僕は西田敏行さんね、子供の頃から、てか中学生くらいからテレビで見てて、知ってますけども、向こうはこっちのこと知ってるわけがないと思ってたら西田さんの方から声かけてくれて、福島でいろいろやってるの見てますよって言われて、ちょっと嬉しかったんですけども、それ一回きり、その時ちょっと立ち話した一回きりだったんですけど、それから1年後なのかな、2年後なのかな、少し間が空いた時に、新幹線に乗ってたら、西田さんが近くの席に座って、でも俺、覚えてないだろうな、やっぱ思っちゃうよね。もうここは超有名人ですからね。覚えてないだろうなと思ったら、西田さんの方から声かけてくれて、これは嬉しかったですね。新幹線の席だった、新幹線だった後ね、柴田さと子さんと偶然会ったことあるかな。あ、それから、これ何の話してんだろう、俺。東京駅でもう死んじゃったチェロ奏者ですけど、1990年代に、トムコラっていう、もう私が大ファンで、フレッド・フリスなんかとよく一緒にやっていたチェロ奏者がいるんです。ニューヨークのチェロ奏者で、当時はフランスのマルセイに住んでたかな。そのチェロのトムコラ、フランスに行った時に一緒によく共演なんかしてたんですけど、そのトムコラが来日公演してる時に、今回会えないなとか思ってたら、東京駅で、僕が切符買ってたかなんかしたのかな、後ろからいきなりボカーンって頭を引っ叩くやつがいて、誰かなと思ったらトムだったんですよね。そう、トムもね、それからしばらくして亡くなっちゃったな。若かったと思うね。トム多分40代、50代で亡くなってるんじゃないかな。あ、亡くなったって言えばですね、ちょっとこれの収録の直前なんですけども、これはちゃんと、他のラジオ、ジャズトナイトとかでも追悼しようと思いますけども、二所木窪の明けたの店っていう、もう、僕ら界隈のミュージシャンはみんなお世話になってるちっちゃな、ライブハウスが、70年代からやってるライブハウスがあるんですけど、その明けたの店を作ったピアニストの明けた川昌司さんが、これの収録するほんのちょっと前ですから、ちょっと前っていうか前の日だね。何日だ。11月16日だ。に74歳で亡くなりました。僕は、すごく実は恩義に感じてるとこがあって、共演したのは、記憶にある限りは一回きりで、多分明けた川さんみたいな音楽と僕みたいな音楽あんまり合わない。かもしれないにもかかわらず、明田川さんが僕を呼んでくれたんですよね、明田の店にね。というのは、まあ、時効というか、今もそうなんだけど、僕、明田の店で、出禁になっていて、まあ、それは、かつて、高柳正幸さんと揉めちゃったことが原因で、まあ、高柳さんが明田の店とか新宿ピティに音も出すなってきっと言ったのかな。それで、新宿のピットインは当時、店長だった怪物さんって人に呼び出されて、お前何しでかしたんだって言われて、で、カクカクシカジカで、破門されました。破門というか、正確に言うと私から飛び出しちゃいました。っていうようなことなら、なんだ、だったら関係ねえや、うちは出ろ。って言われて、ピットインその後ずっと出させてもらってるんです。だから怪物さんにもとても恩義に感じてるんですけど、開けたの店は、一応出れないことになって、とはいえ、自分の名義ではね、だからそれ以降出れないんですけど、誰かが呼んだらで、そのまんまね、それを出すなとは言わないので、誰のセットで出たかな。 山本京介さんっていう亡くなっちゃったベーシストのセットで出たりとか、あと橋本一子さんに呼ばれて出たこともあったし、梅津和時さんがその頃呼んでくれてたびたび出てるんで、出禁とはいえね、まあ、出禁なんだけど出てるんです。で、そんな中で、明田の店の店主の明田川さんが、僕を呼んでくれてセッションしたことがあったんですよね。で、僕それは、明田川さんは多分僕が出禁になってること知ってて、もちろん、高柳さんとも近かったからね、高柳さんのとこ揉めて、不義理して飛び出しちゃったことも知ってた上で、呼んでくれたんだって今でも思ってるんです。だから音楽的な理由じゃないと思うんだよね。音楽的に多分明田川さん僕を使おうって思わないような気もするんですけども、それで呼んでくれたっていうのが僕の中ではやっぱりすごく恩義に感じるとこがあって、だから、個人的にあと明田川さんのピアノの演奏すごい好きでした。ライブも何度か見ましたけども、アルバムとかも好きなのが結構あって、決してテクニカルじゃないんだけども、今のジャズにないものがあそこにはある感じがするんですよね。だから、お葬式に行ったりすることも僕ないと思いますけども、もうそれから何十年も経ってるので、だけど、個人的にはすごく、お世話になった大先輩の一人だと思ってます。で、なんだろうね、この番組でも言ってるけど、遠藤道郎さんにしろ、坂本隆一さんにしろ、それから遠見さんにしろ、みんな70前後で、僕が、世話になったり、わがままも言ったり、喧嘩もできた先輩たちが、いなくなっちゃうのは本当にしんどいですよね。本当しんどいな。なんか、しょうがないんだけどね。昔だったら70まで生きたら大往生だと思うけど、今はね、もうちょっと、長生き、昔よりはね、してる人も多いので、だから、それだけにね、最初、この番組でも言った坂田明さん。もう来年80歳ですよ。それからハンベニング、80代前半だと思います。それから山下洋介さん、80代前半。山崎宏さん、80代前半。この辺の人たちがすごく元気でやってて、あとは渡辺貞夫さんや中村貞則さんに至っては90代ですからね。そういう人たちが、現役でやってるのはすごく嬉しいし、みんなクオリティが落ちてないのが、本当に若い頃の演奏とはもちろん違ってるんだけど、それはやっぱりすごい希望で、自分も、長生きしたいなってやっぱり思いますね。僕は、自分の演奏が、そこまで達成できたって、やっぱりどっかで思えないとこがあって、それは昔より演奏できるようになったし、昔は昔でそれなりに演奏してるし、自信がないわけじゃないですよ。今だって随分昔と違ってやれるようになったし、自分が思うような音も出せるようになってきたけど、とはいえ、やっぱりまだ録音とか聞くとね、いつも思うんでね、うーんって思うけど、まあ、今はこんくらいかと思って諦めながら出してるとこもあって、一方ででも悪くないとも思ってるんだけどね。だけどもっと行きたいなっていう欲もあるし、もっとやれるなと思ってるので、もうちょっと長生きさせてほしいと思ってるんですけど、だけどね、70まで僕もあと5年ですからね。だからなんかこの番組で時々そんな話しちゃうけども、やっぱり寿命のことを考えちゃうし、悔いが残んないように演奏したいし、今ヨーロッパ、体が動くうちに呼ばれたらヨーロッパでもアジアでも行こうと思っていて、今日もこの録音の後すぐに、今度は FEN、ファーイーストネットワークっていう、北京のヤンジュン、それから香港の、香港じゃない、ごめん、ソウルの、リュウハンキル、それからシンガポールのユエンチワイと作った、グループがあるんですけど、これももう、なんだかんだ15、6年前に作ったかな。そのグループで、もっとだ。17、8年前か、に作ったグループが、コロナで止まったのがやっとできるようになって、ヨーロッパでできるので、もう赤字だけど行こうと思って、この後、ヨーロッパから帰ってきたばっかりなのに、まだ1週間しか経ってないですけど、ジュネーブのケイブ12っていうところと、それから、その後はパリのアンストンシャビレっていうところ、それで、あとどこ行くんだっけな、あれ大丈夫か俺、その後ね、あれだ、プラハ、プラハの、フェスティバルに出て、それから、 ちょうど、あれかな、この放送がある方が頃がプラファのフェスかな、パリのアンストンの演奏が終わって、ちょうどプラハに行ってる頃だね。プラハが土曜日、パリが金曜日、それで日曜日が、イタリアのアレアセサミカっていうスペースで演奏、4箇所だけ演奏するんですけど、すごい楽しみ。もうとにかく体が動く間にいっぱい演奏したいなって今本当に思ってます。で、それが終わると今度はもうその足で、クアラルンプール、マレーシアのクアラルンプールに飛んで、アジアのミュージシャンたちがいっぱい集まる、クラックスフェスティバル、っていうのがあるので、そこで、これまで一緒にやってきた国州愛っていう人とか、それからイカフォーっていう人、それから、ヨンヤンセンっていう、クアラルンプールの素晴らしい即興演奏家がいるんですけど、その3人たちと、あと他にもまだ出会ってない新しい、アジアのミュージシャンたちがいっぱい、その時出るので、3日間で何十人も出るのね。だからそこで出会うのもすごい楽しみにしてます。なので、帰ってきたらまた、その報告もしようかな。来週分はこの後また収録するので、報告できるのは来週とか再来週かな。来週とか、もうちょい先くらいになるかもしれませんけど、そちらもお楽しみに。あと、さっきも言ったけど、新宿ピットインで年末、12月の26日から29日まで、恒例の4日間のライブやります。29日は、私のターンテーブルソロと、夜は ONJQ です。久しぶりに演奏します。ONJQ は来年、ヨーロッパツアーが2回あります。2月と9月ね。それから多分中国ツアーもあるんじゃないかな。あと、まだわかんないけど、多分アメリカツアーもあると思います。ポーランドで5枚組の LP ボックスも出ました。日本に入ってくるのかな。それから、翌日は、オールド&ニュードリームスっていうタイトルで、昼間は、ベースの、菅原、隆と、それからドラムの、石若俊っていう、僕から見たらものすごい若手です。の二人と一緒にトリオで演奏します。で、夜は同じタイトルで、先ほども名前が出ました。80代山下洋介さんと、それからドラムの山崎博さんと私とで演奏します。山下さんと、それから山崎さんは、多分60年近くぶりの共演になると思います。これどっちも、アルバムの録音しようと思ってます。それが2日目。それから3日目が、ディスタンスというタイトルで若いミュージシャンたち、いっぱいと、昼夜と共演します。これもすごい楽しみ。そして4日目が、大友義秀でスペシャルビッグバンドで、昼夜演奏しますので、こちらも、お楽しみにぜひぜひいらしてください。ということで大友義秀のジャムジャムラジオでした。また来週。